ニオさん、
はい、
なんかこうごたごたしたイベントなどが終わった後の、
はい、
ちょっと一段落したとこの放送
配
信になってるということなのですが、
はいはいはい、
収録しているのは全然前、
全然前、まだ準備もおぼつかない感じの、
うん、そしてね、はい、僕はちょっとこのタイミング、はい、ちょっとしょうがないんですけど、
なんだろう、
大変イライラしているのはですね、
イライラしてるんだ、はい、え、何、
ちょっとこの収録のタイミングについて、
はいはいはいはい、イライラしてるの、
イライラしてるのは
何、何、オリンピックが見たいとかそういうこと、
違う違う違う、オリンピックの話を今したところであ もう終わっちゃってるからできないじゃないですか、
ほうほうほう、まあそうだね、
そしてまだ結果も出てないから
まあそうだ ね 俺たちはあのこれを聞いてる人たちよりもずいぶん過去の人だからね、言ってみれば、
そうなんです、あのちょっと変則的な日程になっていて、ね、いつもよりも前に撮ってるんですよ、
ね、
これは
確かにそうだ、
結構、
うん、そうだね、ずいぶん空いてるもんね、
そうそうそう、なんですよ、
なるほど、はい、オリンピックすごかったね
ってなるやつでしょ、
ってなるやつ、うん、
でもね、ちょっとだけ話させて、
話したいのね、
みんな関係ないやつ、ね、
何、水球、
水球女子水球
を、大体オリンピックの時いつも女子水球の話だよ、ね、女子水球ね、
4年前もした
多分、ね、分かんない、ツイッターで見ただけかもしれないけど、
そう
なんかすごいジャイコみたいな人がいるんでしょ、
そうそう、声優さんっていう僕が、うん、あの、うん、
いいよ話して、女子 水球のこと
あのね、女子の水球が男子の水球よりなぜ面白いかって話をしていい、うんうんうんうん、男子の水球の人はみんな同じ形をしている、もう
形、まあ確かにそうだよね、がっちりしてて、
選手の形がもうあれが理想形なんだろうね、きっとね、
理想形っていうか水球やってたらそうなるんじゃないの、
なると思うでしょ、うん、でも、うん、ほら昔のサッカーでゴールキーパー太ってるみたいな、ああいう感じのことが女子にはまだあるわけ、
まだあるの、
うん、でま、女子はまだ華奢な人で、でも泳ぎがすごい上手くて背が高くて、まあ、背高くないとダメなんだけど、
そうだよね、
あの要するに手が長くて上から
叩く、
高さだから
投げるってね、
うん、もう背が低いとどうしようもなく上に上がることができる、
リーチの問題だよね、うん、
リーチの問題、
うん、なるほど、
があるんだけど、うんうん、その背の高さを追求するがあまり細っこい人と、
は
あ、あと巨体の人といるわけ、
ああなるほどなるほど、うん、
でもあの逆三角形っぽくはまだなってないわけ、
なってないのか、
それのバラエティがまだちょっと女子水球は見どころがあるわけなんですよ、
なるほど、確かに男子はほぼ
同じでしょ、
見た感じじゃ分かんない、
確率的でしょ、うん、まあ、あれが多分一番強いんだろう、
そうだよね、
そこでですね、4年前ですよ、北京で、北京ですか、北京
のロンドンじゃない、
ロンドンですか、失礼しました、ロンドンの時に、ロンドンの時に、まあ、こう、インターネットで配信してるやつを、もう、だだらに全部見るんです、僕は、オリンピック強だから、オリンピッククレイジーだから、
クレイジーだね、確かに、はいはい、
なんか今日はヨットのスーパーラジアル級を見ようかなとか、全然ルールも分かってないし、
あ、でもルール分からず見るのが面白いよね、言われるとね、
だんだん解き明かされていくやつね、
インターネットで見てるやつ解説とかはついてる
ないないない
ないの、ただ流れてんの、うん、それ難しいね、解読すんの
まあでも基本的に水球なんてさ、
まあね、水球は割とね、
まあ、
でも俺見てて思ったのは、意外と笛吹いても止まんねえんだなって思った、
あの
陸上のスポーツとかと違って、
水球は笛を吹いた時にファールはカウントされるんだけど、そのまま続行して、
そうだよね、だらーっていくんだよね、
ファールが都合何個かになると一回外に出なきゃいけないっていうから、
海水とか言ってなんか、
そうそうそう、
出されちゃうっていうね、なんか赤い枠の中、檻みたいなとこに出されるんだよね、うん、
そうそうそう、うんうん、それでだから4年前にですよ、うん、あの僕と同級生同い年のおばちゃんが、まあ、おばちゃんだよね、
そうか、ないだしって、そうか、
38ぐらい、
ああそれはすごいね、
おばちゃんがすごい、うん、あのね、なんだろうな、本当にあのプールに行ったら笑われるぐらいの体型なのよ、身長が180ぐらいあって体重105キロとかある、まあ、おばちゃんあのお尻とかもなんかもうぶっといの、
あのいわよくあの欧米の砂浜にいる感じの、あとホテルのプールとかに割とこういる感じの、ああいう感じ、ああいう感じって、
そのおばちゃんがさ、
すごい
びっくりするぐらいうまいっていうかね、もうね、その相手の選手を、相手の攻撃側の選手をもう2人ぐらい 両方持って押しぶして、
でもまあそういう役なんだよね、そういうポジションなんだよね、そうそうそう、言ってみりゃ、
あの水球はあの、うん、相手を溺れさせることによって無力化させるっていうことで、あの要するにあの内側に入ってきた選手に球持たれちゃったらもう絶対勝てないから、内側に入ってくる選手はいるのだが、そいつを 叩き潰すっていうね、おばちゃんは2人潰してたから超すげえんだよ。
ああ、なるほどね。
そうそう、
なんだろう、あるのかな、でも浮力の関係とか。
いやいやいや、
もう ただひたすらやっぱ上手な、
ね、全員そうってわけじゃないんだよね。でそういう人がいないチームも結構ある。
なるほど。
ロシアとかすごいスマートな感じだし、まあ、弱いんだけど
弱いんだ。そこは強いの、そのチーム、そのおばちゃんがいる。
強かった、強
いんだ。
でそんでアメリカにもなんかね、そういう女の子がいて、
重戦車みたいな、
重戦車みたいな。でもそれバックスだから普通マッチアップしないんだけど、アメリカは最終的に笠の場に、あ、その笠の場、笠の場、おばちゃんね、おばちゃんの笠の場にね、マッチアップさせたんだよ。
ああ、なるほど。
そしてあのそのアメリカの女の子はでも笠の場に溺れさせられてるんだけど、もうその二人の戦打ち対トドみたいなね、争いを見てたらもう惚れ惚れしちゃって。いや、いいんだよ、水球って格闘技だから。
まあまあそうだよ、ね、
みんな分かっててやってるから。そうそうそう、別にそう、うん、相撲取りの体がでかいっていうようなもんだから。そうだよ、ね、素晴らしいんだよ本当に。
でもそれはちょっとなんだろう、あんまり俺らのこう日常見るスポーツの中にない光景だから、ちょっとやっぱすごいよね、迫力が。
そうそう、迫力すごい。
へ
え、うん、いや、それでね、
うん、今回も出てた。
そうそう、その女の子が割と泣きそうだったの、重の場にやられて、
やられて、
うん、で割とこうへこんでたの。うん、うん、まあそれでも2ゴールとかしてんだけどね、その中でも。
でもやっぱ潰されてるんだ。
そうそう、で、まあ、金メダルは取ったけれどみたいな感じでちょっと泣きそうになってて、みんなに励まされてたりしたりするわけよ。
なるほど、
うん、ちょっとこの体質した後にこうそのベンチとか映ったりして、
なるほど、なるほど、悔しがってるわけだね、
うん、そうそうそう。その子が、うん、その4年前女子大生だったんだけど、
ほうほうほう、今年来た
いましたよ。
あ、いた、
いました。
逆にその聖内さんは、いや、さすがに今年は出てない。あ、なるほどなるほど。
そのセイドマンさんがね、アメリカの主力もうね、
やっぱ全てを吸収していったんじゃない。
もうね、もう初戦をバッチリ見させていただきましたけれどもね、もうね、
なるほど、いいね、
素晴らしかったよ、無敵。そしてね、あれだね、笠の場のように2人を潰してたからね
絶対ああなろうと思ったんだろうね、きっとね。
そうそうそう、もうね、
悔しかったから、
悔しかったから。
なんかいいな、やっぱオリンピック面白いよね。
面白いよ、面白い。もうツイッターフォローしちゃったもん
始めましょうか。
始めましょう。
ニオサトルと
佐々木あららの僕たちだけが面白い。今日はね、
はあはあ、
あの先週と先々週と頑張っちゃったから、うん、僕らご褒美会だよ
あ、そんな体なんだ。そんな体だ。ご褒美でもう別にご褒美なんだ、よかった、
うん、あのね、ニオさんの好きなパンをもう買ってきてあげたから
た
そのパンをみんなで食べましょうっていうことですね。
そう、 で、まあ、でも毎回買ってきてくれてんだよね、割と収録の時には。
そうそうそう、
まあ、僕のリクエストで。
そうそう、あの毎回ニオさん家にで収録、猫スタジオと言っている、うん、ここで収録しているのですが、うん、ここに行く経由で僕は新宿駅に行くんですよ、うんうん、そんでいつも、まあ、何かしらのお土産とか、うんうん、みんなで食べるものをこう新宿でケーキだとか、ね、和菓子だとか、
こうちょっとこうね、
まあまあスタッフをねぎらう意味で、
はいはい、ありがとうございます、はいはい、毎回毎回
まあまあまあ買ってきて、まあ、あとあのここを貸してくださっているニオさんとおよびニオさんの奥様にねお土産を置いていくっていうね、
ちょっとありがとうございます
あの食べ物を置いていくから許しておくれっていう、ちょっとそういう気持ちがありまして、
ういう、はい
はい、やましい気持ちもありで買ってくるんですが、はいはい、あのよくリクエストされているというか、ニオさんはパンが好きなんですよね。
パン好き。
そうそう、だからすごいお取り寄せでパンとかも、
パン大好き
ね。でいろんな美味しいパン屋を知ってて、
そうそう、まあ、
割と何年も前からだね、10年前ぐらいからか、ね、
パン
住之江っていうね、
住之江のパンが、
はい、新宿の駅の中にある、
そうそう、メトロ、新宿
丸の内線のね、うん、あの上にあるんだよね。
なんだっけ、メトロ食堂街だっけ、
はいはい、うん、ね、そうそうそう、メトロ食堂街
に
ある住之江っていう、
まあ、レストランと併設になっているパン屋さんなんですけど、ほうほうほう、
あの牧獣の牧に、
あ、そうそうそう、
あの絵の球児体 の, あのピクチャーのね、
そうそうそうそう、
絵を描くという、住之江っていうとどうしてもさ、大阪のさ、
住之江区ボートの方ね、
そうそうそうそうそう住之江区のイメージあるけど、そうじゃなくて住之
江って書いて、
住之江って書いて住之江って読むとこなんだよね、
うん、このパンがうまいんですよ。
そうそうそう、これはいつもね、ニオさんからリクエストがあって、
うまいでしょ、
うん、じゃあ今日はあのいっぱい買ってきましたので
素晴らしい素晴らしい、
解説という
か、ね、うんちくを垂れながら、
そうそうそう、
うんちく垂れながらね、
もうね、住之江からね、なんかお金を1体ぐらいの宣伝をして
うんちく垂れながら、まあ、食べましょう
よ。うんちくと
かあんの？あのね、うん、まあ、住之江は僕は何が好きかをまず話したい、はいはい、
うん、
あのね、住之江よりも美味しいパン屋さんはいくらでもあるんですよ、
う
ん、
ほうほうほう。
ただ住之江って、
うん、
もう一回食べたくなる味なんですよ。どう言えばいいのか、飽きないんですよ。
あのね、
ゴテゴテしてないの、あんまり。
飽きるパンってのはどういうことなの？
ケーキみたいなパン。要するにその特別感がありすぎる美味しいパンがあるんですよ。普段使いじゃない、はい、ここのパン美味しいよねっていう、
はいはい、
でもあの扱いはケーキなんです、うちにしたら、はいはいはい、そういうところのパンは、うん、でも住之江のパンは、あ、うん、新宿行ったんだったらちょっと住之江で買ってきてよっていう、あの割ともう普段使いのパンとして美味しい、
うん、あのそういう焼き鳥あるよね焼き鳥の話にすると台無しになるやつだね
俺今一生懸命喋ったのに焼き鳥で、まあでもそういうことよ、
あの、
うん、あのそういうこと、
もう毎週食べたい焼き鳥と、
そういうこと
ちょっとごちそうの時にっていうね、でもちょっと油が乗りすぎてるからダメだなみたいな焼き鳥、
今日は違うなみたいなじゃなくて、そういうのが
日常の、
そうそう、日常普段使いの
美味しさ、普段使いのパン屋、
だからまあもしかして美味しいって俺が言って、あそこ美味しいんだって言って買いに行って食べたら、あれなんか物足りないかもって思う人もいるかもしれないけど、俺が求めてる美味しさはこれ、
うん、ほうほうで例えば具体的にまだ全然説明してませんけど、
はいはいはい、あのね、
どういうパンなんだ、まあ、どういう系のパン、
ハード系のパンもあり、パイ系クロワッサン系のパンもあり、普通の、クリームパンとか、みたいな普通のパンもあるんですけど、うん、基本的には僕はあのハード系のパンと、あとパイ生地のパンが美味しいと思っております。
なるほど。ちょっと今ここに並んでいますが、ハード系っていうのは要する
に
あのフランスパンのような硬さってこと
ですね。そうですそうです、そうですね、
外骨格が硬い
甲虫で言うとカブトムシみたいに言わないでいただけますかね、うん、まあそういうことですよ、うん、まあパリパリしてるやつ
ね、
うん、あの冷凍保存できるやつ ね、
まあ、もしもパンキングだったら割と強い方なんですよ、ね、ハード系って、
ね、あの、まあ、防御力が高いやつね、
うん、そうそうそう、うん、
パンキングって何
あの虫キングの今
このポケモン GO ブームの中で虫キング出してきた、
虫キング
す、うん、すごいね。
そうそう、今ね、あの僕一人だけあのゲームボーイでポケモンやってますからね
今だからね、うん、今やりたくなるよね。そうそうそうそう、確かに、うん、あれさ、そのゲームボーイのやつってさ、うん、昔からピカチュウとかはあのモノクロの中でいるわけ。そうだよ、昔からいる。
そうそうそう、ポケモンってもともとモノクロだったんだもん。
ゲーム自体、ゲームが先なの、ポケモンって。
もちろんもちろん、
アニメじゃなくて。
そうそうそう、もちろんですよ。 あれがゲームボーイというもの自体を復活させた、生き残らを生み出せたというか、要するに
キラーコンテンツになった
とか、携帯ゲーム機というものは、もしもポケモンがあの瞬間に出なかったら滅亡してたんです。
ああ、なるほど。
うん、住之江のパンの話しようか。
うん、そうだね。そうだった、忘れてた。
で、ハード系のパン、この
今それなんだろう、一軸だと思うね、今あららくんが割ってるやつ。うまいんだよ、とにかく。本当は焼いた方が美味しいんだけど、
割とこうあのパリパリっていうよりも柔らかめの、
そうだね、いや、まあ、いやちょっとリベイクをあの進めるよ、食べるときに。
リメイク、あ、なんかリベイク、ね、リベイクっていうの、
うん、焼き直し、もう一回焼き直すこと。
あ
うまい、イチジクの果実がたんまり
中に、
ドライ、あらら君のあんまり好きじゃない系のちょっとジャムっぽくなってる
中にドライ、
ね、ドライ
ジャムイチジク か
入ってる、うまいんだよ。めちゃうめえ、どうしよう。
なんかみんなで味見になります。
うまい。あのここのパンってあのパンの味はあの美味しいんだけど素朴なんですよ、どちらかというと、うん、あのね、中に入ってるものがうまいの、具が。
確かにね、
うん
うん、
あの今日あるか分かんないんだけど、
ちょっとオレンジいきますよ、これオレンジだね、
はいはい、オレンジオレンジ。チョコレートとかチョコレートパンとかはこう粒々のチョコレートがいっぱい入ってるチョコパンなんだけど、その粒々のチョコがすげえうめんだよ。
うん、わかるわかる。
そう、パンはまあまあ、
うん、あのだから本当に仁雄さんがここでこのハード系の頂点だと思ってるのはベーコンパン、
うん、ベーコンパンなの
本当はね。
今日ちょっと品揃えの中になかったんだけど、
それもだから素材うまい系だよね。
ベーコン。
ハード系パンの中に入ってる
ゴロゴロのベーコンと、そのベーコンにかかってる胡椒の効き具合がめちゃくちゃうまい。とりあえずベーコンパンあったら買ってください。うん、
あ、オレンジパンはオレンジマーマレードみたいな
の。あ、そうだね。なんか多分ピールが入ってんじゃない
な。ピールだね、うん。あ、ちょっと苦味がいいね。この。
あ、うまい。うまいね。これ聞いてる人何を思うのかな。これを。
これ僕思って結構さ、夜中に聞いてる人が多いからさ。
テロってやつこれ。炭、うん、の絵のパンテロ。
パンテロ。
パンテロ。
パンテロ。でもパンテロってなんか。なんかね、
でもそんな名前の人いそうだよね。ロバート・パンテロとか。
あとなんか俺さ、なんかあのスポーツカーっぽいなと思って。
それデトマソ・パンテーラの間違いだね。そ
うそう、間違いだね。
え、あとね、
ハード系はいいよ。あれ、
ま、あとね、
うん、
今日この炭の上のパン
をワッサン行こうぜ。ワッサン、
ワッサン、クロワッサンね。こいつね、ワッサン。
だって普通はワッサンって言うでしょ。
言わね、
言わねえんだ
よ。何タコワサみたいな言い方してんだよ。、うんうん、これ
ワッサン系も割と、ね、
美味しい美味しい。
ワッサンパイ系も、
あ、美味しい。あの、なんせ素朴、
いい音だね、
素朴なんですよ、うん、今ちぎった音でね。
いただきます。これただのクロワッサンだね。
ただの
ノーマル
ノーマルクロワッサン、プレーンクロワッサン
ない、
うん、ただのクロワッサンで。
ほら、大体炭の絵ってさ、割とさ、おかずパンっていうかさ、う、ね、中に何か入ってるじゃん。美味しい、
うまい、うまい。
この油がね、ジュワーってこう出てくるのがクロワッサンのバター。
油って
バターかどうか分かんないやん。
まあバターだよ。あのね、
うん、
まあこれやるって言って、うん、ちょっと、まあ、調べたわけです、うん、炭の上について。結構面白いんだよ、うん、ここね、昭和9年にできてるの。
へえ、
ものすごい古くて。
どこで。新宿で。
新宿で一番初めは。
でも昭和9年に地下鉄ないよね。
フランス菓子屋さんだったんだって。
あ、
フランス菓子から始まったんだって。
うーん、
でその後にその製菓が株式会社になって、うん、で、昭和41年にメトロ食堂街に店舗を開店。
俺、うん、一番食いたいナポリのパイ食ってるよ。
いいよ、それは多分。
これどっち。
ホタテ。
ホタテ、あ、はい、あの美味しい、ホタテクリーム。
これがなぜうまいかっていうと、多分併設してるレストランで出してる、あのレストランでの
グラタン
みたいな、なんかホワイトソースを入れてるんだと思う。
あ、そう、なるほどね。の次の日のやつかな。違うよね。そんなわけないよね。そんな言っちゃいけない。
うん、うまい、うまいよ。
知ってる。
うまい。エビ、ホタテ、エビも入ってるの。
本当だ、エビも入ってる。
そう、もう本当にうまい。
これグラタンでいいんだっけ？なんつんだっけ？
ホタテグラタン。ホタテグラタン。ナポリのパイ。
グラタン。
ホタテグラタン。
うん、はいはい、あと、僕も聞いてる聞いてる。
あ、そう。で、その後に、あ、そうそう、その当時のね、
うま、
聞けよ、うん、その当時の店の名前は、モンモランシーっていう名前だったので
。え？炭の絵じゃないの？
フランス菓子屋さんだからさ。
モンモランシー。炭の絵じゃないじゃん、それ。
じゃないのよ、もともとは。面白いでしょ、ここ面白いんだよ、
ね。面白いっていうか、炭の絵じゃないじゃん。
もともとは。しかもさ、その後にさ、15年ぐらい経ったらさ、今度はさ、
うん、
パンとシチューロールキャベツの店に改装したんだって。フランス菓子の
モンモランシーで。
すごくない、この事業展開。
あと、いつ炭の絵になるの。
もうちょっと後だね。
まだ
もうちょっと後。
それはヤゴがトンボになる瞬間みたいな、ね。
そうそうそう、
名前が違うみたいな、ね、
そうそう、ロールキャベツとか扱い始めて5年ぐらい経った時に、ほうほうほう、メニューを一新して名前を炭の絵として真相を書いてる。
炭の絵ってどういう意味？炭で描いた絵ってこと？
多分メニューとかも炭でこう描いたりしてるから、多分創業者が好きだったんじゃないかな。
あとさ、僕らさ、あの発音はさ、炭の絵って言ってるけどさ、炭の絵っていう
かもしれないよね。
炭の絵です。
炭の絵、
電話してみようか。どういう声で出るかさ。炭の絵です。
まあそうだよね。でもそうじゃないと分かんないよね、店の名前とか、ね、うん、ね、
これほら、こぼちゃ問題みたいなこともあるじゃない。
こぼちゃ問題。
こぼちゃん、だから上田正史先生は、
はいはい、
あの書いてる、こぼちゃんを書いてる本人はこぼちゃんだって
言
って
た、ね。ああ。でも、一般的にもうこぼちゃんだから。あ、それ、くまモンとくまモンとの問題ね。
そうそうそう、そういう。
どっちでもいいっていう見解がこう公式に出るみたいな。
だからね、きっとね、この墨の絵問題はなんかあるかもしれないよ。
うまい。ホタテうまいね。
ホタテうまいよ。
あの、あとこのパイ生地がうまいんだよね。
パイ生地うまい。
あの、
だからこのさ、やっぱ油がいいんじゃないのかな、バター、バター
って。もっちりしてるんですよ、うん、ここのパイ生地って。
なるほど、なるほど、確かに。うん、
あの、で、噛み応えが割とあるパイ生地なんで。うん、
噛むとさ、ジュワーって、ジュワーってくるさ、何これ、背脂
何食ってんだっけ、
パイの背脂がさ、パイは背脂がいいよね、みたいな、なんかそういう感じの。
怖いな、パイ、背脂出てきた。
ジューシーだね。
美味しい。うん、
もうさ、これ、うん、
あとバナナとブルーベリー、
これなんていうの、パイっていうの、
パイ、それパイ系のバナナ、パイ系ってなんだっけ、バナナクロワッサンだ。
あ、でもこれも
クロワッサン、
クロワッサンをパイ風に丸く
したやつの上に、そうだね、でその上にバナナを置いて焼いてる。
もうこれかじっちゃうよ俺、
かじってかじって、俺さっきから全部かじってるから
あ、うま
い、うまいんだよ、甘いのも、うん、お惣菜パンもおいしいのここ、
うん、あー、もう背脂って言ったらもう背脂にしか感じない、ね、
それでバナナって美味しいのかな、
美味しい美味しい、
背脂バナナ、うんうん、じゃあ俺こっちの、これなんだろう、ブルーベリー、ブルーベリークロワッサンだ、
バナナも、
あ、うまい、ブルーベリーの酸味が、でもさ、うん、テレビとかでよくさ食レポがうまいとか下手とか言って、うん、本当にうまいもの食った時ってさ普通誰にも説明しないからさ、
うん、
どう言えばいいの、全てがしらじらしく見えるよね
しらじらしいよ、
うん、テレビのあれってね、うん、そんな、
うまいら、うん、
そんな説明したことないよ俺っていつも思うもん、
うん、俺そうさ、なんか説明しようと思う時にさ、なんかわざとまずい方向に言いたくなっちゃ う,
っていう気持ちなるよね、
うん、
なる、
変な比喩してまずくしてやるみたいなさ、
そうそう、 あのあとね、すごい高いなんかこう食べに行って、ね、うん、あーすごい美味しいです、カールのカレー味に似てますとかいうやつ、うん、あのこう駄菓子に例えるの、ね、
いいよね、例えを安い方に、
安い方にして分かりやすく説明するっていう、うん、全然全然、でも味は似てたりするんだよね、
うん、
美味しい、
美味しいね、
うん、これで誰かがこう、これでさ、
うん、
僕思いで聞いたからってすごく美味しそうだったから、ちょっと新宿今度行った時住之江でパン買ってみようかなとか言って買ってくれたら、
うん、
もう俺本当喋った回がある、
あるね、
俺ね、うん、そういうことが嬉しいのあの本当に、
ああの人の人生を
ちょっと動かした、俺の言ったことでちょっと変わるとか、俺の書いたものでちょっと変わるとかが嬉しいの、
そういうのはね、年取るとね、説教おじさんになっちゃった
いや、説教はしないよ、説教はしないけど、でもなんかまあそういうことですよ、何かこう喋ったりとか物を書いたりとかするって、ね、届いた感あるじゃん、うん、そういうこともういい、食べるのに専念して、
うん、じゃあ、改めてもうここからは、うん、あの
ただ
終了して
ただ食べる回でいい、
は
い、
番組の方は一回終わりにして、
はい、
ただ食べましょう、いただきます
いただきます